40というふうに、ご了解ください。ただいまマタイによる福音書の26章14節から16節までをご一緒にお聞きしました。主イエスがお招きになって十二弟子に加えられた一人ユダが銀貨30枚で主イエスを裏切り敵の手に渡したという、何ともやりきれない出来事がここに述べられています。14節と15節をもう一度繰り返してお聞きいたします。その時12人の一人でイスカリオテのユダという者が祭司長たちのところへ行き、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言った。そこで彼らは銀貨30枚を支払うことにした。イスカリオテのユダがシエスを敵の手に引き渡した、そういう裏切りを働いたことは広く知られています。しかしこの裏切りというのは実は敵方からの誘いによって裏切りに持ちかけられた結果つい転んだということではありません。誠に思いがけない成り行きではありますけれども、ユダの方から祭司長たちのもとに出向いて裏切りを持ちかけています。イスカリオテのユダという者が祭司長たちのところへ行ったとここにははっきりと、記されています。この箇所だけではなくて、これは実は他の福音書を読んでもそういうふうに記されています。ユダの方から祭司長たちのところへ行き、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言った。非常に生々しい言葉が記録されています。そしてこのユダの誘いに応じる形で祭司長たちから銀貨30枚という、また非常にこれも具体的な金額が載せられています。銀貨30枚という価格が主イエスの命につけられた値段でした。でこう言われても私たちにはこれがいくらぐらいなのかすぐにピンとこないと思いますが、当時の肉体労働者が1日働いて得られる賃金というのはデナリオン銀貨1枚だったというふうに言われています。あるいは当時の大人の人が贅沢をしないでつつましく生活するのに1日平均1デナリオンかかったというふうにも言われています。すると30デナリオンというのは、つまり銀貨30枚というのは1ヶ月分の生活費、あるいは日雇いの肉体労働者の賃金ということになりますから、おそらく1デナリオンが1万円あるいはもうちょっと安いかもしれません。私たちの感覚でいうと30万円とか、あるいは安くて18万とか20万とか、それくらいの金額になるだろうというふうに思います。ユダはです、自分の先生であり主であった方をたかだかその程度のお金で敵の手に売り渡してしまったのだ、ここにはそう言われているわけです。でもとより人の命はお金に換算できるようなものではありません、ありませんけれども、しかしそれにしてもこの金額というのはあまりに安いと言わざるを得ません。でこの銀貨30枚という値段というのは旧約聖書の中では奴隷一人の命の値段として出てくる金額です。イエス様はユダによって奴隷同然の値段で売り渡されました。旧約聖書を今日は少し引きながらこの、銀貨30枚ということを少し考えてみたいんです。奴隷の命の値段という話が出てくるのは旧約聖書の出エジプト記の21章32節です。そこをちょっと聞いてみようと思います。旧約聖書の私の聖書だと129ページです。129ページ 出エジプト記21章32節というのは上の段の左端に近いところですけれども、こんなふうに書いてあります。出エジプト記21章32節、もし牛が男奴隷あるいは女奴隷をついた場合は、銀30シェケルをその主人に支払い、その牛は石で打ち殺されねばならない。野良仕事で刺激されていた牛が何かの理由で暴れ出してですね、同じところで働いていた男女の奴隷を突き殺してしまうということが、時折あったようなんです。でそういう、不幸な事件が起こったときには、牛の持ち主は奴隷の主人に対して損害の賠償としてシェケル銀貨で30枚、銀30シェケルを支払わなければならないというふうに定められていました。つまり銀貨30枚というのが、この場合は打ち殺されてしまった男女の奴隷1人の命の値段だったわけです。命の賠償金が30枚、銀貨30枚です。主イエスの命について祭司長たちが、このような値段でイエス様の命を値踏みしたということになるわけです。ユダからあの男を引き渡したらいくらもらえるんでしょうかと言われて、祭司長たちは考えてです、これは奴隷と同じ値段だというふうに返事をしているということになります。で祭司長たちにしてみればです、主イエスというのは口うるさい批判者であって、こんな人物はもう殺してしまおうと決めていたわけですから、自分たちにとっては、特別意味のある相手ではありません。ですから、その命に高い値がつけられるはずはないわけです。主イエスの命が奴隷一人分と同じだというふうに、換算されたというのは、これは一応うなずけることだろうと思います。もちろんそう考えることに異論や反論を唱える方というのはたくさんいらっしゃるだろうと思いますけれども、しかし敵である祭司長たちが主イエスの命を奴隷程度に考えたというのは一応は理解できることじゃないかと思います。でただです、そこで分かんないことがあるんです。それ何かというと、祭司長たちはそういうふうに主イエスの命を安く見積もるということはあるとしてです、これを聞いたイスカリオテのユダが祭司長たちの値踏みをそのまま受け入れているという点です。たとえ裏切ったにせよ、ユダにとってイエス様という方は一度は人生の師と仰いだ、そういう相手です。主イエスに従ってユダはです、ガリラヤからこのエルサレムまではるばる旅をしてついてきているわけです。自分が一生かけるんだと思ってずっと従ってきたその人物の値段が、これは奴隷と同等だと言われる。その時ユダは何を思ったでしょうか。どうしてそんなはした金で自分の先生であるイエス様を売り渡してしまおうと思ったんでしょうか。でもちろんこの銀貨30枚がです、仮にこれが300枚だったらいいとか3000枚だったらいいという話には決してなりません。でもです、あまりにも安い額でイエス様の身柄が売り渡されている。改めてこの金額のことを考えると、私たちは驚き、また不思議に思うんじゃないでしょうか。しかしです、実はこの銀貨30枚という値段にはもう一つの意味が隠されています。教会の中で、礼拝説教なんかでこの箇所が取り上げられて、銀貨30枚で主イエスの身柄が売り渡されたという話が説教されるときには大抵このマタイによる福音書と合わせて読まれる旧約聖書の箇所というのがあります。でそれがゼカリア書という予言の書物です。ゼカリア書の11章12節をちょっと開いてみようと思います。1491ページです。 1491ページ、旧約聖書の随分後ろの方ですが、11章の12節というのは下の段のやっぱり左の方ですね、ゼカリヤ書11章12節をお読みします。私は彼らに言った。もしお前たちの目に良しとするなら、私に賃金を支払え。そうでなければ支払わなくてもよい。彼らは銀30シェケルを計り私に賃金としてくれたって書いてあります。でこのゼカリヤ書って私たちあんまり日常的に読むことがないと思うかもしれませんが、実は初代教会の頃にはこのゼカリヤ書という書物は教会の中で繰り返し繰り返し読まれ、また広く知られていた書物です。どうして繰り返し読まれたのかというと、イエス様がエルサレムに入城するというその出来事がこのゼカリヤ書に予言されているというふうに考えられたからです。イエス様がエルサレムにおいでになった時、これはもう聖書の箇所をいちいち開かなくても思い浮かべることができる方大勢いらっしゃると思います。イエス様はロバの子にお乗りになってエルサレムの都に入ってこられました。そして大勢の群衆が歓呼の声を上げて、そのイエス様をお迎えした。これは4つの福音書すべてに記されていることです。で実はその際です、その出来事というのは旧約聖書の予言の言葉が実現したんだっていうふうに書いてあるんです。でその旧約聖書の予言っていうのが、実はこのゼカリヤ書のことであるんですね。ですから、ゼカリヤ書というのはもう最初の頃から、教会の中で繰り返し読まれていた書物です。例えばそれどう書いてあるか、マタイによる福音書だとですね、21章の4節5節のところです。新約聖書の40ページですが、新約聖書の40ページ、マタイによる福音書の21章4節5節、こういうふうに書いてあります。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子コロバに乗って。ここで預言者を通して言われていたことと言われて、この二重化に括弧で引用されている中の言葉がゼカリヤ書の9章9節に出てくる言葉です。興味のある方はお家に帰ってからゆっくりそのゼカリヤ書の9章9節と、このマタイによる福音書の21章5節の言葉を、読み比べていただきたいというふうに思いますが、神様が、誠の王を送ってくださるってゼカリヤ書に書いてあるわけです。お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、身を追うロバの子コロバに乗ってって書いてあります。柔和な方、私たちが持っている旧約聖書だと高ぶることのない方っていう訳になってますけれども、柔和という意味ですね。決して高ぶることのない方を誠の救い主メシア、そして王として神様が送ってくださる。でその王はロバに乗ってやってくるんだというふうにゼカリヤ書に書いてあるわけです。イエス様がロバに乗ってエルサレムにお入りになったときに、その出来事というのはまさしくあのゼカリヤ書の予言の言葉が実現したんだとここに言われているわけです。そしてそのゼカリヤ書の話をずっと後に続けて読んでいくと、さっきお聞きした銀貨30枚の話が出てくるわけです。どんなふうにそこがつながってくるのか、9章から12章、11章までちょっと章が長いのでうんと端折って申しますとこんな話です。おいでになったです。誠の王である、柔和な、救い主は、 本当の平和を実現するために羊の群れの世話を自らしたんだって書いてあります。で、この羊の群れっていうのはものの例えで、実は私たち人間のことを表しています。羊の群れはこれまで何人もいろんな羊飼いに飼われたんですけれど、ところがその羊の群れを飼っていた羊飼いたちがくせ者でです、群れの羊のことを考えるに自分の利益のことばっかり考えていたのです。ちっとも群れの羊を養おうとしない、かなり困った羊飼い で、その困った羊飼いのもとで羊の群れが苦しめられていたのを神様ご覧になって、その忠実でない羊飼いたちを全部退けて、今度こそと思って本当の王である、そういう方をこの羊の群れの救い主として送ってくださる。そしてその王が直々に羊の群れを飼うということをするわけです。ところがなんです、このゼカリア書を読んでると、せっかくそういう誠の王である、誠の救い主である羊飼いが与えられたのに、牧者が与えられたのに、羊の群れはです、その新しく神様が備えてくださった牧者も、以前自分たちを支配していた無責任な羊飼いの同類だって考えてしまうわけです。そしてこの誠の羊飼い、誠の牧者である神様から使わされた王を嫌いました。その結果とうとうこの最後の牧者も群れを導いていくことができなくなって、その務めから退けられていくんです。そしてそういう折に語った言葉というのが、さっきお聞きしたゼカリア書の11章12節の言葉です。もしお前たちの目に良しとするなら、私に賃金を支払え、そうでなければ支払わなくてよい。この牧者は羊の群れのお世話をする、その仕事から退けられていくにあたって、自分が今までやってきたその働きというのの評価を羊の群れに求めるんです。牧者自身はこの羊の群れを養って、なんとかこれを育み育てて群れを立て直そう、そういうふうに懸命に働くんですけれども、しかし羊たちが懐かないで反発をする。でそれで最後にこの羊飼いは、この私がやった働きはあなたたちにどう見えているのかって尋ねるわけです。私があなた方の羊飼いとして、あなた方の牧者として働き、あなた方を養い育てた、その働きがもし神様の憐れみと慈しみによる真実な技だと認めてくれるのならば、相応の賃金を支払えというわけです。もしそれがそうじゃなければ何も支払わなくていい。だから相応の賃金を払うか、そうじゃなきゃ何も払わないか、どっちかだというふうにこの牧者は言うわけです。ところがです、この牧者に養われ飼ってもらった側の羊たち、人間たちはです、どちらも選ばないんです。そういう意味では最後までこの羊の群れはこの牧者の言葉に聞こうとしないんです。どうしたか、わずか30シェケルの銀を測って、まるでそれがふさわしい報酬であるかのように羊飼いに渡したんだっていうふうに書いてあります。でこの羊飼い、この牧者が求めた相応の報酬っていうのはです、実は銀30シェケルなんていうはした金ではなくて、もっと心からなる人間の感謝と献身のことを言っています。あなたが本当に神様の慈しみのもとに抱かれて、神様が本当にあなたのことを配慮してあなたを生かそうとして世話してくださったんだと、そういうふうに認めるのであれば、あなた方は相応の報酬を支払うはずだ。でそれは、神様はこの私を、守り導いて生かしてくださるんだと思えばです、本当に一生懸命すべてを捧げて献身をするということがそこには生まれてくるはずなんですね。 ですから、実はここで、この牧師が求めた報酬というのは、一つの例を挙げるならば、先週私たちがこの礼拝の中で聞いた箇所、あそこで、一人の女性が、誠に、高価な香油をイエス様に捧げて、イエス様への愛を表していましたけれど、そういう形での献身になっていくに違いないわけです。ゼカリア書のこの牧者が羊の群れに求めているのもそういう類の献身です。本当に真心から感謝して、敬愛の気持ちを表すような、そういう報酬を与えるか、あるいはそう思わないんだったら何も与えなくていいというふうに羊飼いは言うわけですが、羊の群れは牧者に対してそういう値の高い感謝は表さないんです。そうではなくて、銀30シェケルを測って、これがあなたへの報酬だと言って、羊飼いに渡したって書いてあります。で、まあ、ゼカリア書その先読んでいくと、この羊飼いは、その銀をですね、銀細工人に与えてですね、これで何でも鋳物を作れっていうふうに言ってるんです。これ皮肉で、金の子羊を自分たちの先立つ神だっていうふうに、イスラエルの人たちが昔失敗をして、こう偶像を作ってしまったっていうことがありますが、その材料にでもしたらいいって言ってです、その自分が支払ってもらったものを偶像のためにこれ勝手に使ってくれというふうに渡したんだというふうにゼカリア書は続いていきますけれども、このゼカリア書の中で払われている銀30シェケル、これはさっき出エジプト記で見たように奴隷一人の命の値段と同額です。つまりこのゼカリア書で言われていることっていうのは、神様が送ってくださった誠の牧者に養われ育まれた羊の群れは、その自分たちを養ってくれたことに感謝をしたんじゃなくって、それは奴隷の仕業だというふうに言ってあざけったという、そういうことを言ってるわけです。隠忍無礼という言葉がありますけど、まさしくこの羊飼いに対する羊たちの仕打ちは隠忍無礼です。上辺は丁重に報酬を支払っているような、うやうやしくそれを見せてるんですけど、中を開けてみると、あなたは奴隷の分値ねって言って、奴隷の代金しか入ってない。ですから、いかにも形は感謝してるみたいなんですが、実は全然この羊飼いに感謝してませんっていうことを表しています。で、銀貨30枚っていうのは、そんなふうに神様の民であるべき人たちが、せっかく使わされた牧者を侮り、あざけり、侮辱した、その値段でもあるんです。で、旧約聖書にそう言われてるということを、頭に置いた上で、今日はもう一度このイスカリオテのユダに話を戻して考えたいわけです。最初たちはイエス様に奴隷同然の値段として銀貨30枚という命の値段をつけました。で、最初たちはこれは奴隷の値段だというふうに値段をつけたわけですが、ユダがそれに同意したというのは、実は、単に安いという以上の非常に深刻な意味があります。というのは、なぜかというと、イスカリオテのユダはイエス様の弟子の一人だからです。イエス様が自分の先生だと思ってついていったわけです。弟子の群れをイエス様が、牧してくださったって言ってもいいと思います。イスカリオテのユダは他の11人の弟子たちと一緒になって、イエス様の御言葉に育まれ、養われ、生活をしたんです。けれども、結局のところ、このユダにとって、主イエスは牧者でも先生でもなくて、自分の自由気ままに扱える奴隷程度のものでしかない。そういうふうにユダが考えたということを表しています。イエス様は自分が何とでもできる、そういう相手だと思ったからこそ、ユダは銀貨30枚という値段を示されたときに、別に安いとも何とも疑問を持たないで、シエスをその値段で売り渡してしまったわけです。今日私たちが聞いている聖書の箇所、わずか3節ですけれども、 実はそういうユダの姿を正面から捉えてここに光を当てている、そういう箇所です。そしてこの光に照らされているユダの姿というのは、私たちにとってはこれ非常にショッキングな姿だというふうに言えるんじゃないでしょうか。なぜならこの出来事というのは、主イエスがいくら心を込めて弟子たちを教え導こうとなさり、その技のために全身全霊を捧げてくださってもなお、そうやってイエス様に伴っていただいた弟子たちの中には、イエス様にちっとも心動かされないで、それを奴隷の仕業だというふうに受け取った人がいたということを表しているからです。一体どうしてユダはこんなふうに主イエスの賢明の働きを曲げて受け取ることしかできなかったんでしょうか。どうしてユダは銀貨30枚でやすやすと自分の先生であるイエス様を敵の手に売り渡したんでしょうか。ユダがなぜイエスも裏切ったのかということは、これは、これまでにも誠に多くの人が、興味を持って考えてきたことです。イエスも裏切ったユダの心の動きについては、いろんな推測がされ、想像をたくましくして、文学者なんかがいろんな仮説を語るんですね。いろんな本当に、説明がされることがあります。もともとユダっていうのは表裏の激しい偽り者で、お金をごまかしていたので、その帳尻を合わせるためにお金が必要だったという説明もありますし、あるいはイスカリオテのユダっていうのは必ずイスカリオテっていうふうに名前がついてくるわけですが、イスカリオテのイスっていうのは人っていう意味なんですね。だからカリオテの人っていう意味です。他のお弟子さんたちはみんなガリレア人、ガリレアの人ですから、まあ言ってみればイスガリレアの人なんですが、ユダだけは出身地が違うんです。ですから、十二弟子の中で、ユダは浮き上がった存在になって離れてしまったんじゃないだろうかってのことを言う人もいますし、あるいはこのユダという人はイエス様の弟子の中に熱心党のシモンという人がいますが、シモンと同じ熱心党のメンバーで、そしてエルサレムにイエス様が登った暁には、今の腐敗したエルサレムの上層部を覆してローマ帝国に反旗を翻すような、そういう役割を担うに違いないって期待をしてイエス様についてエルサレムまで行ったんだけれど、ちっともイエス様がそういう意味では立とうとしてくださらないので、自分の期待が裏切られた、だから私も裏切ってやろうと思ってイエス様を裏切ったんだとか、そんな説明がされる場合があります。他にもいろんな説明があるんですね。一つ一つ聞いていくと、その時にはいずれももっともらしく聞こえるんです。ですがそれは実は、みんなですね、自由な解釈を、この出来事に施している結果であって、結局は推測の域を出ない話です。実は聖書が唯一はっきりとどうしてユダが裏切ったかっていう説明をしている言葉があります。でその聖書自身が言っている説明によると、ユダの裏切りの理由はユダの中にサタンが入ったっていう説明です。でこれはルカによる福音書の、この裏切りの記事の中に出てくる説明です。つまりサタンがユダの中に入って魔が差した、だからユダはイエスも裏切ったんだというのが聖書自身が言っている説明なんです。しかしそんな説明を聖書から聞かされると、私たちは不安になるんじゃないかと思います。どうしてか、ユダがイエス様を裏切ったのはサタンの仕業だ、サタンがユダの中に心の中に入ったので魔が差してついイエス様を裏切っちゃったんだとすればです、同じことというのは誰の心にだって起こりうるということになるからです。長年教会生活を歩んだから、もう自分は決してイエスも裏切るようなことはありませんとか、あるいは本当に情熱的にイエス様のことを愛しているから この私は決してイエスも裏切らないなんて言えないんだっていうことを、実はこのユダがサタンにそそのかされてイエスも裏切ったんだっていう言葉を語ってるんだと思います。私たちが自分の在り方ですね、自分がどんなに熱心なクリスチャンであるかとか、自分がどんなに教会に忠実に出席しているかとか、そういうことによってイエス様を裏切らないって保証になるかったらならないんです。サタンにそそのかされた結果、具体的にユダがどういう原因や理由でイエス様を裏切ってしまったのか、それは定かではないんですが、しかし実はこの聖書を読んでいると、ユダの裏切りがどんなふうに生じているかということはある程度言えるんですね。裏切りの原因とか理由は分かりません。何がきっかけだったのかそれは分かりませんが、しかしです、どうもこの福音書を読んでいると、ユダは何かをイエス様に期待してたのは確かなんです。そしてその期待がいつまでも実現されないということにがっかりして、それでイエス様に背を向けて離反していった。でこれは、福音書の記事を読んでいるとおそらくそうだというふうに言えることです。つまりこのユダという弟子は彼自身の期待とか彼自身の願望が実現されていく、そのことを夢見て主イエスに従い、それが果たされないのを見て裏切ってるんです。で実はこのユダの姿、これは自分の願いや思い、期待や願望がきっと実現できるに違いない、そう考えて自分の思いが実現する限りにおいてイエス様についていこうとする、そういう人間の問題というのを鮮やかに表しています。今日のこのユダの裏切りの記事を聞きながら、私たちは実は私たち自身が問われるっていうところがあるんじゃないかと思います。他ならないあなたはじゃあどうなのかということです。ユダはひとたびはイエス様を自分の人生の師というふうに決めてついていこうと決めました。ところがそう決めたはずなのに、自分の期待や願望が実現しないと思うと、あっさりと主を見限って裏切っていくわけです。ユダはそうなんだけれど、あなたはどうかねというふうに実は聖書は私たちに尋ねてるんです。自分の望みとか自分の思いが実現されない、そういう理由でイエス様につまずいて教会から離れてしまうというようなことは、ここにいる私たちにはないんでしょうか。私たちにとってイエス様との交わり、イエス様への信仰の中心に何があるか、これは極めて大切なことなんだろうというふうに思います。実はイエス様との交わりの中心にあるのは、イエス様を知ってイエス様との交わりを私たちが持っているということです。あのイエス様がこの私を愛して聖書を通して御言葉をかけてくださる、そのこと自体が嬉しいことなんです。イエス様が何かの気づきをこの私に与えてくださるとか、あるいはイエス様の言葉によって自分が強められ変えられる、そういういいことがあるから私はイエス様を信じるというのじゃなくって、どんな時にもこの私を決して捨てることがないよっておっしゃってくださって、私はあなたと一緒にいる、だから私についてらっしゃいって イエス様が言ってくださる、そのイエス様との交わり、本当にイエス様に従うっていう、そのことが私たちの信仰の中心にあるのかどうか、これは極めて大切なことだろうと思います。もし私たちがイエス様との交わりが本当に嬉しい大事なことだというんじゃなくて、イエス様と交わることで何か他にいいことを期待する、そっちの方に心を寄せてしまうならば、実は私たちはイエス様から離れてイエス様に背を向けていってしまうことがあり得るんだろうって思うんです。でこれは来週聞くことになりますけれど、実はユダの方はです、ユダの方は密かにイエス様を裏切ったつもりでいるんですが、実はイエス様の方はそんなユダの心の思いをすべてご存知です。そしてそういうユダの在り方を見て深く心を痛め悲しんでおられるんです。そしてイエス様はこのユダのためにも十字架に向かっていかれる、そういうふうになります。イエス様の方はこういうユダみたいな弟子であっても見限ったりなさらないんです。どんな人でも弟子に招いて共に生きようって呼びかけてくださる。弟子に招かれる、そこには何の分け隔てもありません。ですからこのマタイによる福音書の一番最後は大伝の命令と言われますけれども、すべての人を私の弟子にしなさいっていうイエス様の言葉で結ばれていくんです。イエス様に聞き従う、あるいはイエス様を決して裏切らない立派な人だけ弟子にしなさいっていうんじゃないんです。どんな人も、どんなにしょうもない人も、どんなに失敗が多い、賭けが多い、この地上の人間の姿としては、ああもうこの人生失敗だったと言われてしまうような人生を生きてしまう人でも、私はあなたと一緒に生きるから、その人を私のもとに来させなさいってイエスもおっしゃるんです。イエス様はどんな人にもあなたと一緒に生きるんだから私についてらっしゃい、そう声をかけてくださいます。イエス様が私たち、この私と一緒に生きるんだって言ってくださいます。ですからです、私たちはこのイエス様の招きの前でどんなことであったとしても、たとえそれが自分にとってどんなに大きく思えることだったとしても、自分の望みや願いが実現するならばあなたに従ってまいりますというような条件をつけてはいけないだろうというふうに思います。自分の思いや願いが実現できるならその限りにおいてついてまいりますというのは、実はイエス様が私たちに呼びかけてくださっている招きに応えるふさわしい姿ではありません。もし私たちがなんかこれが実現できそうだ、思った通りになりそうだ、そう思ってイエス様に従おうとするならば、その時一瞬はイエス様に従っているように見えるかもしれませんが、いずれはイエス様から離れて自分の本当の願い、自分の思いの方に向かって離れていってしまうに違いないんです。私たちはイエス様の招きにどう応えて生きるのがいいんでしょうか。この私はイエス様を裏切るかもしれない、サタンの誘惑にはとても勝てそうにない、それはすべて私たちはそうです。ですからこの私が確かじゃないので、従うと言えません、言えないのでいつまでもつかず離れずの関係でいますって、そういうふうに言うのがいいんでしょうか。でそういうあり方を自ら選ぼうとする方もいらっしゃるかもしれませんが、しかしイエス様はそういうあり方は喜ばれないと思います。だってイエス様は私あなたと一緒に生きるんだよって言ってくださるんですから、あなたも私と一緒に生きようよって招いてくださってるんです。そういうイエス様が私に呼びかけてくださってるんだって、それを聞き取るならば、私たちは自分自身について、この私は本当におぼつかないものです、もしかしたらイエス様あなたのことを裏切っちゃうかもしれません、サタンに誘惑されたらいつもあなたに背を向けてあなたのことを忘れてあなた抜きになっちゃうかもしれませんって、それは分かってるけれども、しかしこの私をイエス様きっと助けてくださいますよねって そういうふうにイエス様に答えることはできるんじゃないでしょうか。本当にこの私はおぼつかないですけれど、でもそんな私でも、もしイエス様に向かって助けてください、どうかイエス様から離れないようにしてください、いつもイエス様あなたがこの私の人生に伴って、私が悩む時も困り果てる時もこの私を捉えて共に歩んでくださいって、そうお祈りするならイエス様きっと来てくださいますよね。そういうふうに私たちはお尋ねをして、そしてイエス様祈ることが許されています。そしてイエス様はそういう人のもとをきっと訪れてくださるんです。イエス様がこの私のもとを訪れてくださる、そしてこの私と一緒に生きてくださる、そのイエス様に信頼をして、今日この日イエス様に仕えて歩む幸いなものとしてくださるように、保護と導きを神様にお祈りしたいと思います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、イスカリオテのユダの誠に惨めな、ひとたびは自分の死であると、そのように思いすべてを投げ打って従ったはずのその相手を、いつの間にか奴隷のように思い、そして最後は本当にわずかのはした金でその命を売り払ってしまい、そして主からさまよい出し行き詰まって死んでいくほかなかった、そのようなユダの誠に暗い姿を聖書ははっきりとここに示しています。このユダの姿を見るときに私たちは不安に思わざるを得ません。あのユダがこの私とは違うものだったとは言えないからです。ユダが自分の思いをシエスに重ね、シエスが自分の思いを実現してくれる助けになるだろう、そう期待をしてついていた結果、自分の思い通りにならないと言って短気を起こしてイエス様のもとを離れたように、私たちももしかするとイエス様が共に歩んでくださるその恵みの大きさ、豊かさを見失ってイエス様から離れてしまう時があるかもしれません。どうか私たちがそのようなイエス様を見失った辛い歩みに陥らないように、あなたが私たちをいつも顧み支え、聖霊を送って私たちをイエス様に導いてくださいますように、どうかイエス様が共にいてくださり、本当にどんな時も確かな同伴者としていてくださるがゆえに、そのイエス様に祈り、そして落ち着いて歩み出す生活を私たちが過ごしていくことができますように、あなたが私たちにイエス様との交わりを確かにお与えくださいますようにお願いいたします。私たち自身はおぼつかない本当に弱いものにすぎません。しかしイエス様の方から私たちのもとを訪れてくださり、私たちを愛し支えてくださることを信じますから、どうかそのイエス様の御声が聞こえるところに私たちを生涯置いてくださいますように、あなたが導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。